Sakura FM。
四季折々に素敵な顔を見せる町、いつまでも住みたいと思う町、西宮。私たちの町、西宮の優れた文化財に触れてみたり、香り高い文化の営みを訪ねて、ぶらりと散歩してみませんか。歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りします。ご案内は前田豊です。西宮市役所の玄関入りまして、南側の通路にあるガラスケースには時々興味深い展示がしてあります。まあ中に飾られているものはよく、展示替えで変えられるんですけれど、その中にはとっても興味深いものがあるんですね。で今回、西宮市の史跡天然記念物というテーマで新しい展示がされておりました。これも10月いっぱい展示続きますので、ゆっくり見ていただいたらいい。皆さんはよくご存知の史跡といえば大阪城ありますね。それから天然記念物ってこうちょっと言葉としたらなじまんものですけど、例えば兵庫県やったら甲の鳥なんかいうの天然記念物ですね。そういうものを思い出されると思いますけれど、西宮にもそれらに相当する、とても大事なものがあるということですね。特別に、記念物100年西宮の史跡と天然記念物という展示が今されているわけです。まあ、市役所にもいろんな用事で来られる市民の方皆さん大勢いらっしゃいます。あまり気がつかれないんやないかと思いますが、ちょっと今日放送を聞いていらっしゃったら、市役所行かれた時にちょっと立ち止まって見ていただけたら、また少し西宮に詳しくなっていただけるんではないかなと思います。これを企画して展示してくださったのは西宮の郷土資料館、いつもお話聞きに行っています、郷土資料館の学芸員さんで森下さんっておっしゃる。今日は一緒にここへ現場へ来ていただいて、ちょっと森下さん市役所まで来てよって、言ってお願いしまして、こう展示についてのお話を聞きながらまた一遍拝見してみたい、こんなふうに思います。森下さんこんにちは。
こんにちは。
えらいすみませんな、遠いとこまで呼び出しました。は
い、いえ、とんでもないです。
こういうのを展示を思いつかれたというか、
はい、
こんなやってみようと思われたのはどんなことですか。は
い、ですね、私文化財を主に扱ってるんですけれども、は
い、それも埋蔵文化財が得意なんでしょ。
はい、遺跡発掘したりとか、
はい、 そうですね、
そういうのをやってるんですけど、
はい、
記念物100年っていうのが、
はい、
実はありまして、
はい、
今回テーマにもなってるんですけれども、これ何かっていうと、
はい、
史跡名勝天然記念物保存法っていう法律が、
あ、そんなわざわざそういう法律作られてる、はいはい、
これが100年前に作られてまして、
あ、そうですか、はい、
今の文化財保護法の前身になるものなんですけれども、
はい、なるほどなるほど、
その時にこの記念物っていうのを守っていきましょうと、はい、もう100年前から日本の国民たちはやってまして、はい、その取り組みでちょうど1919年に100年を迎えるんですけれども、うんうん、今その全国的に、うん、文化庁を中心にこの記念物100年っていうのを取り上げた何かイベントみたいなのをしていきましょうというのを行ってまして、それを3年間のうちどっかでいろいろやりましょうというのがあって、それの一環としてやってると。
なるほどなるほど。ああ、そういう天然記念物を大事にしようということがもう100年前に言われてた。
で、はい、
で法律まで作られた、
はい、
ああ、そうで、それまあ記念といいますか、
はい、
そのことを忘れたらあかんでということで今回展示ということ
で、はい、
そう、そしたらここに出ている何点かの、あまりたくさんじゃないですけど、
はい、
2、4、6点かな、
はい、
この大きなパネルに焼き付けられた写真集、
はい、
これはとっても大事なもの、石の宮にとって、あるいはこう日本にとっても大事なものというふうなもんなんでしょうね。
そうですね、はい、
選び抜かれたものが今日展示されている、
はい、
じゃあご説明をお願いします。一番最初のやつなんですよね、
はい、一番最初はあの西宮砲台ですね。
そうですね、はい、西宮高齢の浜にある、
はい、
これはもうほとんど市民の方やったら見たことあるとおっしゃるでしょうけど、
はい、
姿がいいですね。
そうですね、あの美しいですね。
これはいつ頃できたもんですか。
できたのはあの幕末の頃なんですけれども、はあはあ、あのこいつの一番の特徴っていうのが、
はい、
あの写真で見ていただいたら分かるんですけど、まず正面にあの石穂塔っていう白い丸い、
はい、
あの筒型のやつがあるんですけど、
はい、
その周りを実はあの外郭っていう、は
い、
あの土のこの土手ですね、
はいはい、が土手ですな、
土手が、あ、ま、回ってるんですけれども、
あ、これ土手ですか。
そうなんです、
あの松の木が植わってて、
はい、
あのちょっと林みたいになってますけど、はい、あれは筒に見えますもんね、
はい、
なるほど、あれがぐりっと周りを回ってたわけ。
そうです、
まあ、今は全部回ってないですけど、はい、一部残っている。
そうです、でこれが実はあの西宮砲台のめっちゃ大事なところでして、これ日本でここしか残ってないんです。
そうですか。
そうなんです。
いやいや、この砲台っていうのは例の勝海舟さんが、
はい、
あの外国からの攻撃があったらいかん、日本を守ろう言って作らはった、
はい、
ものでしょ、
はい、そうですね、
ここ以外にもあんのとちゃいます
の、あのこの石穂塔っていう丸いやつを作って、うんうん、その周りを土手が囲ってるっていうのは日本で4つしかないんです、
うん、ああそうなんです。
で他は台場って言いまして、
台場、台場、
そう、はい、あの砲台、あ、ごめんなさい、大砲を置いとこいて打つっていう場所なんですけど、はい、
あれあの、ま、あの丸い胴、あの 胴体っていう、なんて言うんでしょうね、はい、あれの中に、あの真ん中辺あたりに穴が掘ってあるでしょ、
はい、
綺麗なあの窓みたいな、
はい、
で外は広くて中は狭いという変な窓ですけど、
はい、
あそこから大砲やらあるいは鉄砲やらで撃ったという、うん、
はい、
撃ったんですか、 撃とうとしたんですか、
はい、もうそこはすごいね、有名な逸話はあるんですけれども。
そうですか。
一回ここで試し撃ちをしたけれども、中が充満、煙で充満して使い物にならなかったっていうふうに言われている。
やっぱり、はい、計画と設計は良かったけど、はい、実際やってみたらあまり良くなかった。
でこれは、まあ、のマルテロタワーっていうのが元々でして、
はいはい、
で、あのヨーロッパとか、
うん、
あのであの植民地をイギリスとかフランスがこう作っていった時に、
はいはい、
各地の海岸沿いとかに作ってた要塞なんです。
そういうものが先にあったわけです
か、はい、それを見てこれを勝海舟がまあ作ったらっていうので、あの意見を述べていって作れてられていくんですけれども、
はい、
あの本ちゃんのイギリスとかフランスが作ってたやつは、うんうん、中から売ってないんです。天井から売ってるんです。
そうですか、は
い、だから当然煙とかも充満しないし。
なるほどなるほど。
今あの西宮砲台の真ん中の窓とかは何使っててんっていうやつなんですけど、
う
ん、
ね、そうです
ね、あそこは普通に人が待機してた場所だった。
なるほどね、はい、あそこからまあ外が見られたぐらいなんですな。
はい、
でも本当に大砲を撃とうと思ったら天井てっぺんに据えんとあかんかったと、
はいはい、そうです。
なるほど。
それが本式のマルテロタワーの使い方だった。
それが本式。
はい、それがまあ日本に入ってきて作った時にはちょっとなんか何か掛け違いがあったのか、こういう形になっちゃったっていう。
あ、そうですか。外国の真似をしてまあ日本で作ったけども、まあ、実際にはそういうあの外国から攻めてこられてそれに対して対抗して使ったというような歴史はないわけでしょ。
はい、
これ大正11年に、
はい、
もう指定されたと書いてあります、
ね、はい、そうなんです。なのでさっき言ったみたいに1919年に制度ができてるので、
はい、
あのまさにその制度ができた3年後にはこれも国の宝ですよっていうので国が指定してるんです。
じゃあ国の指定文化財、
はい、そうです、
国の史跡と、はい、いうことになった、はい、ひょっとしたら第1号かもしれませんな。
ものすごい初期の頃の指定を受けている場合あの史跡になりますね。
日本中でとっても大事なものの中の、本場の突破しに西宮の砲台が挙げられている、 ああそうですか。まあ間もなく100年を迎えるということですね。はい、それだからそれでしかもそれにこの昔のような形の通り全国にあんまり残ってない砲台の中でそれでもこの外周にこう土手が残ってるというのはまさにもっと難しいという非常に珍しい貴重なもの。はい、その下の写真は石垣を内側から写してあるの、
はい、あ、はい、これが石砲塔っていうあの丸いところの、
これが元々の形なんです、
はいはい、の中の石積み、石を積んで外側に漆喰を塗って作ってるんですけれども、あ、今は西宮砲台ちょっと火事を中明治の頃に受けたので弱ってるんです。なのでちょっと補強してるんですけど、昔もともとはこういう形、今写真で見てるような形で、石を積んで組み上げていってたっていう。
なるほどね。なんともこう本当にヨーロッパにある城壁のような、重々しい感じの内側の表情が残されている、はいはい、とても大事なもんですね。
はい、そうですね。
まあ、余分な話かもしれませんが、これ真っ黒系の砲台やったように聞くんです、はい、昔はこの黒を買ってんで、はい、今度作り直したというか平成の頃ですかね、はい、改修工事があって、はい、その時に真っ白系になったんです、
はい、
で真っ白系いうのはなんでやと、はい、昔は黒かったやんか言って古い人が言わはった、はいはい、その時に文化財の先生方のお話で調べてみたら、はいはい、勝海舟がいた頃の文章の中に大阪湾を船で眺めていると西宮の砲台、まあ、お台場が白く光って見えたと書いてあった、
はいはい、
これが唯一色を示す資料やったということでいやいや黒やない白や白や言って白に塗ったという話を昔聞いたことがありましたけど、はいはい、今はもう半分ぐらいまた黒になってますな。
そうですね。
いやいや、これがやっぱり西宮の、まあ、シンボルのように大事な史跡ですね。あ、隣は何ですか？これ大きな岩があって、はい、これ、しゃがんで石をなんか調べてはんの森下さんですか？
これは僕ではないんですけど、僕が写真撮ってるので。ここが大阪城の石垣の石丁場跡になります。
大阪城の 石垣の石はこの西宮からだいぶ出たということです、はい、
そうですね。西宮芦屋神戸の一部から、たくさん大阪城の石垣のために石が持っていかれてたと。
徳川幕府が、はい、石を集めはったわけでしょ。
そうです。大阪城を、まあ、作り直すときに、石を、まあ、必要なので、ね、取ってきてくださいっていう形で
各国の大名に、はい、持ってきなさいと言って命令しはって、はい、まあそれに沿うように、せやけどもあんまり遠くからも運ばれへん、
はい、
まあ、西宮あたりに石あるらしいでということが評判になったわけですな、
はいはい、そう思うでしょう。遠くで行くとね、九州から運んでるんですよ。
そうですか。
でも前田さんおっしゃるみたいに、大阪城から6個近いので、はい、すごく使い勝手がいいですよね。
そうです。
石の質もいいので、おそらく大阪城の石垣の中でも、はい、産地で言ったら一番6個の石が多いだろうと言われてます。
やっぱりそうですね、はいはい。で、下の写真見るともう大きな岩が、
はい、
縦横きっちり線引いてみてに割られて、もうこのまま垣根の石になるような感じになっています、はい、こういう写真があるということは今もこれ残ってるということですか？
そうです。この史跡の大きな特徴が、はい、これ400年前の、石切りの状態なんですけど、
はい、
この状態がそのまま残ってて、まさに400年前の姿が生々しく当時現地に行けば体感できるというのが、
まあ、お前やったら運びたかったやろに運ばれんと残ってる、は
い、そうなんです。
かわいそうな石です。
かわいそうな石、もう2メーター四方ぐらいでちょうどいいぐらいにこう加工までされてるのに、
加工されてますの、
はい、あと山から下ろして海まで持ってって運ぶだけっていう状態で置いてある、
まあ、それがまた大層な仕事ですけど、はい、まあそういうとこってあんまり全国的にもないのにちゃいます？
残ってるとこはあんまないですね、やっぱり、
ね、
本来石割って形整えたら持っていくので、
まあ、上の大きな岩を見ると真ん中辺に割れようと思って穴がいっぱい開けられている、
はい、
あれ何ちゅうんですか？
これヤーナっていう、
ヤーナ、はい、あそこだけ掘っといて、はい、で叩いて割ったらパカッと割れるという、
はい、
そういうやり方ですね。
そうですね。
そのマークが残った大きな岩がそのまま残っている。
はい。
かと思えばもう運び出したらええように採掘された石も残っている。
はい。
非常に珍しい採石場。はいは
い、面白い採石場ですね。
これはどの辺ですか、はい、実際に行こうとしたら。
これ、あの、兜山森林公園っていうのがあるんですけれども、はいはい、その中にあるので、
あの、
遊歩道っていうか、あの、園路があったりもしますので、あの、近くで見てもらったりもできる。
ちょっと興味ある人見に行かないと面白いでしょうね。
そうですね。
さて、次は、これはまた、ちょっと変わった丘みたいなところに石がゴロゴロしている。
はい。はい、ちょっとあの写真では分かりにくいんですけど、はい、これがあの古墳でして、
そうですか。
具足塚古墳という古墳になってます。
具足塚、
はい、
どこでありますの？
これあの高倉町というところにあるんですけれども、
高倉町いたらあの自立西の宮高等学校へ上がっていく手前のところ、はい、
そうです。もうまさにその場所にあるんです。
あ、その場所に近くにあるんです。
はい、
あ、そうですか、はい。こんな山あったかな。
はい、ただここあのちょっとあの中には入れなくて自由に見学っていうのは難しいんですけれども、はい、あのただその山の中に古墳があって、あ、西宮の中ではもう一番大きなもので、あの副葬品もたくさん出ているような古墳になります。
あの大きな石がゴロゴロ並んでますけど、はい、これはあの古墳やと思う言うたらもうちょっと綺麗に横穴っていうんですか、はい、あのの上にこう石が乗ってるというあの古墳でしょ。
はい、
まあ、石がだいぶあの乱れてますね。
そうですね。ちょっと流れてしまってはいるんですけど。
流れてる。
はい、ただあのこの写真の、向かって右から見てもらうと、
はい、左上差して古墳があった、
見てもらうとあの石室があるっていうのが。
あの一番上の大きな岩、はいはい、石が横にまあ平面になって乗っかってます。あれ天井いうこと
です。そうです。まさにその通りですね。あれが天井石になりますね。
そうですか。はい、まあ、そう言われると大体想像できますね。どんな形の古墳、
はいはい。
で、この下に並んでいる土器。はい、これはここから出たもん。
そうです。あの、具足塚古墳の発掘調査をして出土したものになるんですけれども、はいはい、具足塚古墳の大きな特徴が出土品でして、
は、
はい、この副葬品の数と、それから質と、うん、それから、たくさんの、今回の写真はあの土器なんですけど、はい、これ以外にも、あの、馬具であったりとか、
は
あとは、あの、鉄の製品であったりとか、はあ、あと装飾品であったりとか、そういったものも出土しています。
ああ、そうですか。はい、まあ、大体、あの、古墳があるということは、まあ、そこにお入りになった方っていうのは、亡くなられた方、大層偉い方やったやろと、あるいは周辺に影響を持っている力のある方やったやろと言われてますが、はい、まあ、こんだけたくさんのものを、あの、その方が亡くなられた時に一緒に、あの、埋めないかんと言って、並べら、はい、入れられた。よっぽどの人だったんでしょうね。
そうですね。もうこの辺りをまさに収めてた人物である可能性は高いと思いますね。
あの、まがたまとか、あるいは耳輪とか、そういった装飾品もありましたよって書いてありますが、
はいはい、
まあ、今回は写真だけですから、あの、そのたくさんの土器、
はい、
精器ですか、
はい、
この焼き物ですね。こういうものが、あの、一緒に入ってた。これ実際生活に使われたもんでしょうかね。
あ、生活に使うというよりも、うん、あの、もうまさに服装するために作ったやつやとは思います。
なるほど。
はい。この具足塚の出土品に関してはそうやって
ます。お弔いのために作られた、はい。
そうですね。
そういう具足塚古墳がここに知らされています。さて、その次はこれ山ですな。
はい。山に見えるんですけど、まあ、崖みたいなところですね。
崖。ああ、そうそう。はい、ちょっとこの崖はどこにあるんですか？
これあの、大社中学の北側のところに、
はい、
ある万智谷の植物遺体方岩荘っていう天然記念物になります。
大社中学の校内いうことですか？
あ、校内からではないんですけど、
ちょっ
と北側にある。
これ何が珍しいんですか？
これのすごいところはですね、はい、もう一見したらもう崖にしか見えないんですけれども、あの、写真の真ん中ぐらいに黒い、はい、あの、帯が見えると思うんですよ。
横の線が。あ、そうです。あります、あります。
あの、それの、まあ、ちょっと、あの、剥ぎ取りしたやつのアップも下に写真で載せてるんですけど。
拡大した写真がその部分ということですね。
は
い、
で、ここ見ても、この黒いところには何が入ってるかっていうと、
うん、
あの、寒い時期の、ところにしか、 生えない植物の種とか、
は
あ、そういったものが入ってまして、
あの黒い線のところは寒い時にあったそうやということ、
はい、そうです。で今の西宮の気候では、まあ、当然生えないようなものがあった。
なるほど、はい、ひょっとしたら人も住めなかったかもわからない。
そうですね。で、これが50万年前ぐらいの地層。
50万年、はい、これは想像できない
。で、ここから30万年ぐらい前ですね、うん、の地層も同じこの崖にはありまして、
へ、
そこは逆に暖かいところにしか生えないような植物の、
なんでそういうのが一緒にあるんでしょうね。
なので、面白いのがそこで、うん、西宮の当時の気候は暖かいものであったり、うん、寒い時期もあって、いろんな時代を経験しているというところですね。
ああ、そうですか、は
い。それを示す地層になっているので、ものすごく重要で面白いというところですね。
白神馬やら朝鮮松なんかの遺体が少し残っていると書かれてます。はいはい、そういう植物の、存在からどれぐらい前のものかということが分かり、ほら西宮っていうとこは寒いとこにあったんやでというのが分かるわけですね。
50万年前は寒かったよっていうのが分かる。
でそれの30万年前は今度暑かったっていう。
暑かったっていう。
そんな歴史が今でも見られるというのは不思議な気がしますね。
そうですね。地層一つでそんだけ分かるっていうのも面白いですね。
あとは広田神社の小葉の蜜蜂土の群生林、
はい、
これは今でもこの通り見られるわけですが、
はい、
これは随分古くからあったもんですか。
そうですね、もう江戸時代の頃には名所みたいな扱いになってまして。
そうですか、
はい、もうこの辺りの人たちはもう花見といえば広田のツツジを見に行ってた。
そうそうそう、僕らもそうでしたわ、はい、親が花見に行こうと広田へね、はい、ツツジを見に行く。
桜じゃないんですよね。
あんまりにも広くて、
はい、
もうどこでもツツジが見られる、はい、こんなとこ他にないですね。
ないですね。
そういえば、
はい、これもう本当に咲く3月末とか4月早々はすごい綺麗なとこになってて、
でこれも、はい、天然記念物指定を受けてるんですな。
あ、そうですね、
はい、兵庫県の天然記念物と書いてありますな、はい、小葉の蜜蜂ツツジの群落だと、
はい、
こういうところはちょっと他にはないよという珍しいところですね、はい、さて次には大きな木が一本このビューッと空にそびえた写真があります、はい、これは何でしょう。
あ、これは山口の大ケヤキっていうので市の天然記念物になっている木なんですけれども、うんうん、木の高さ自体がもう約20メーターぐらいあって
20メーターあるんですか、
はい、で、まあ胸高の直径でいくと1メーター以上ある。
人間の胸のあたりで測ってみると直径が1メーター以上ある、
はいはい、で樹齢はだいたい約250年ぐらいと言われています。
250年、
はいはい、で写真見てもらうと、はい、分かるんですけれども、うん、木の形とかがもう丸く綺麗な形になってて、
格好、
ね、してるんです、うん、で下からこの撮った写真もあるんですけれども、はいはい、下から見るとまさに先っぽ枝がほうき状にこう広がっているっていうのが分かるのがこの木の特徴でもあります。
まあ、そういう点が珍しくもあり、あまりにも長い間生きている立派な木だということで指定、はい、を受けた、
はい、
はあ、そうですか、まあ、いろんなものが写真が6枚ですけど、まあ、この木やら、ツツジやらそうかと思うと大きな崖の中に西宮の何十万年前の歴史が刻まれているというようなことや、それから近くは大阪城の石垣を作った石が西宮から行さん持っていかれたんで、その現場はこんなとこというのがありますし、皆さんご存知の西宮砲台というのが有名だというのもご存知やと思います。一番最後に西宮市の地図が書かれていて、ここに他にも大松ということで書かれているんですね、はい、ちょっと2、3有名なものがあればご紹介ください。
そうですね、今回紹介させてもらったやつ大半がまあ南部にあるようなもんなんですけれども、はい、一部は山口の桶焼きがあります。
で、
北部のところで一つもう一つご紹介させてもらうと、はいはい、青石古墳っていう古墳があります。
青石古墳、
はい、
青い石の古墳と書いてありますな、はいはい、
これがもう神戸市との境にあって、あ
の神戸と西宮の境
に、はい、で、あの、まあ、裏話言うと、はい、神戸市のものなのか西宮市のものなのかっていうので一時議論がなされたぐらいの
そういう非常に微妙なところにある、はい、
微妙なところにある。
これ大きな古墳ですか？
そうですね、あの、まあ、具足塚ほどではないんですけれども、はいはい、綺麗な横穴式石室
そうですか
持ってまして、
どんな環境の中にありますの？
あ、ね、山の中にあるんですけれども、あのそこもちょっとあの歩道みたいなのがあって、はいはい、歩きながら散策して、
あ、見に行ける、
見には行けます。
ああ、ちょっとまあご案内がないと道がわからないと思いますけれど、はい、まあ山口方面に何か特別用事で行かれる方があったら、はい、ちょっと市役所、あの山口市長でも寄って聞いていただけたら、はい、あのご紹介あると思いますね。青石古墳ですね。はい、他にはありませんか？
そうですね、他で行くと例えばあの、はい、老松古墳っていう古墳が芦屋市との境ぐらいにあるんですけども、
これまた市の境に、
そうですね、
市の境が多いな老、はい、松古墳、これはどの辺ですか？はい、
これが苦楽園のところにあるんですけれども、はいはい、ここはあの、文化財課に連絡いただければ見に行けるんです、はい、ご案内できるんですけど、
そうですか、
これが7世紀の古墳なんですけど、
そうですか、
あの当時の古墳の立地っていうのをものすごく、うん、あの示しているようなところにあって、ね、見晴らしがものすごくいい場所になるので、もう古墳の立地っていうものを見ようと思うとすごいあのいい場所ですね。
古墳というのはどこでも作られた家のそばで作られたんじゃなくて、やっぱり見晴らしのいいとことか、
そうですね、はい、
そうですか。もう一つだけどっか紹介していただけたら、はい、
もう一つ紹介するとすると、うん、あの例えば西、まあ、今西宮の本庁舎のとこにいてるんですけれども、はい、この近くで見ようと思うと近くにあるのが第二庁舎の前のクスノキであったりとか、
はいはい、
海星寺のクスノキであったりとか、
ね、大きなクスノキ、あれは天然記念物として指定される
か、はい、
どうですか？
あれも天然記念物ですので、あの非常に大きな木になってるで、
これはあの言われてみないとわからない、知らないということが多いと思いますが、はい、こちらに来られたら西宮の史跡天然記念物一覧みたいな形で、地図の中にこんな場所にありますよというのと何という場所かということが全部知らされています。まあ、これ見られると、あ、うちの近くにもあんねや言うていっぺん見てみようというのがあるかもしれませんから、ぜひぜひこのご覧になっていただけたら、天然記念物を大事にしようという、史跡を大事にしようという法律ができたその頃にできたもの、当時は当然そういうのは指定とかそんなのはなかったと思います。それが100年後の今、あの現実にこの史跡として見られるというそういう展示ですので、とっても意義があると思います。今日は、市役所の玄関入ってすぐ南側の廊下のギャラリー、伺いました。無理を言うて郷土資料館の学芸員の森下さんにおいでいただいてお話聞きながら見ました。これ見るとよう分かりましたわ、何の気なしに見てるもんが大変大事なもんやと、でどういうふうに大事やったんかということも合わせてよう分からせていただいて、ぜひぜひ皆さんおいでいただいてちょっと眺めていただいたらどうかなと思います。森下さん忙しいとこすいません、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
また詳しい話を聞きに行くかもしれませんので、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
歴史と文化の散歩道、この番組は西宮市の提供でお送りしました。